サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは、9月9日救急の日らしいですが、サバガ物語夜7時お届けしてまいります。この番組をお相手します。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一です。先ほどね前の番組でも秋ですねとかいう話をちょっとしてましたけども、今日も相変わらず職場からですね、国道2号線山陽自動車道を通って、この豊富へやってきたんですけども、ちょうど6時ぐらい2号線とか山陽道を走ってましたら、いい具合に夕日が傾いてましてね、夕焼けまではいかないんですが、周囲の景色を黄金色に染めるような、もっと言えば米の稲穂の色に近い太陽の色というか、山々とかですね街並みを照らしているという風景で、秋だなと。いや秋になってるのは確かですね。暦の上でももう秋になってますし、確かに朝夕の気温も低い、今日もちょっと日中の気温も低かったわけですから、秋になってもらわないと自動的に一応秋になるようになってるんですけども、ただやはり感覚的に秋だなと分かっているんですけども、感じていくところが日本に住んでてよかったなというところですよね。今日なんか本当に秋のような、本当秋になっていくなという感じの夕暮れで、もう今この時間はですね、スタジオの外も、暗くなってしまいましたけども、まあ、これからどんどんね日が短くなっていって、もう真っ暗ということになってくるかもしれませんけども、この番組ですね、先々週あたりからですね、7月21日に起こりました暴風を襲いました集中豪雨によりまして、犠牲者も出したし土砂災害も起こったということで、いろんなことが起こったわけですが、これを一回振り返っていこうという災害の振り返りというのを今月特集でお届けしております。災害忘れたいよって気持ちも非常にわかりますし、気候的にもですね、こうだんだんこう穏やかな気候になってきますから、いや今更ながら災害もねっていう話もあるんですが、ただ台風の時期にもすでに入っておりますし、また来年梅雨の時期、あっという間に、まあ、1年経てばですね梅雨の時期やってまいりますので、ここで分かっている範囲でですね、どういったことが起こったのか、あるいは、今回の災害の時にですね、汗を流した方々、どんな方々が我々の知らないところで動いていただいていたかについてですね、スポットを当ててですね、今後どうあるべきかを考えていきたいなということです。少々お堅い内容に今週とか先週ずっとなっていくかもしれませんが、ぜひせっかくこういういろんな方にご登場いただけるわけですから、まずどういうことがあったかっていうのを知っていただいて、じゃあどうすればいいのかなっていうのもですね、思いを馳せながら番組を進めていきたいと思います。サバガ物語、今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分30秒回ったところです。サバガ物語をお届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一がお届けしておりますが、いつも通り皆さんからメールファックスもお待ちしておりますから、お気軽にメールファックス、今日の出来事でも結構ですよ、お寄せいただければと思います。ファックス番号です。0835-25局の3713、25局の3713です。E メールアドレスは info@fm-washoi.jp、info@fm-washoi.jp、 こちらの方まで何でもお気軽にメールをいただければと、また今回の災害についてもですね、何かありましたらいただければというふうに思います。ということで、オープニングでもお話ししましたように、今 今月はですね、7月21日に起こりました、水害、土砂災害の振り返りということで、まあ、当時、その時からですね、皆さん頑張った方々をお呼びしまして、あの時の災害が一体何だったんだろうかということを、まあ、検証していこうというふうに思います。ということで、今夜の、ゲストでございますけども、防府市鯖川流域災害ボランティアセンターのセンター長でいらっしゃいます、黒斎満さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
この、ボランティアセンターの名前 もうリスナーの方は随分聞き慣れたかなと思いますが、この度の災害に、まあ、受けてですね、立ち上がったボランティアセンターの名前、ということで防府市鯖川流域災害ボランティアセンターということで、そこのセンター長ですから、まあ、一番総務としみという形 で、はい、来ていただきました黒沢さんにお越しいただきましたけども、黒沢さんはもともとのお仕事、まあ、センター長とは臨時の、まあ、センター長なんですが、もともとはどちらにご所属というか、
防府市社会福祉協議会のですね、はい、常務理事でございます。
あ、そうですか。はい、社会福祉協議会って言うと、文福、通常文福と呼んでますが、あそこにある、社会福祉協議会さんですね。
そうですね。
はい。で、普段は、まあ、社会福祉協議会ですから、いろんな福祉のであることとか、一般的にそういうことをされてるわけですよね。
そうですね。
今回、まあ、ボランティアは一般的だね、ボランティアっていうのはあるかもしれませんが、頭に災害ってつきましたよね。
そうですよね。
びっくりされたと思うんですが、その7月21日、大雨。あの時はどこにおられたんですか？
そうですね、21日は、連休明けでですね、はい、失礼しました、21日に災害が起きたんですよね。
20日が、まあ、が月曜日でお休みでしたね。
そうですよね。はい、で、まあ、21日には、まあ、通常通りの勤務でですね、はい、社協の中でですね、はい、まあ、質問しておったんですけどね、はい、ただその雨がひどいなというぐらいの感じでですね、
はい、
まあ、その災害とかいう
感じではなかった。
全然その頭の中にはですね、はい、そんな感覚というのは全然なかったですね。
は、建物の中にいたというのもあると思うんですが、まあ、外はもう雨が降ってるんですけども、まさかこんな状況になってるってなかなかやっぱり分かりませんよね。
そうですね、特に勤務時間中はですね、はい、情報というのがほとんど入ってない。テレビをつけてるわけでもありませんので、ですね、
はい、
市内で一体どんなことが起きてると、もう全然もうそんなの想像さえもしてなかった。
そうですか。
というように記憶をしております。
なるほど。そうするとその市民の方からなんか電話が入ったりとかいうことはなかったですか？
それも全然なかったですね。
なかったですか。得てしてこう大きい災害になると情報が入ってこないことが結構あるみたいですよね。
そうですよね。
でそれでその初めてそのこれはちょっとただことではないぞという雰囲気になったのはいつ頃ですか？
それがですね、21日のですね、
はい、
仕事から帰りましてですね、
はい、
夕方のニュースを見とってですね、
はい、
262が、はい、笠坂の方がですね、はい、やられとると、消防団員が流されたとかですね、はい、そういうのをテレビで見てですね、うちの家族と、おい、どうもその笠坂の方が大事になっとるみたいだぞと、
はい、
それがその初めてだったですね。
あ、そうですか。ご自宅はどちらですか？
市内の中野関なんです
よ。あ、そうですか。そうすると、まだ、どちらかというと今回の災害ってのは山間部が中心に、
ね、
流域とかですね、笠坂の辺がやられてますから、意外に当初も市内の方も、いや、よもやその、まあ、いう紙というか上の方がですね、そんな被害になってると意外に気づかれなかった方も多いって聞いてるんですけども、やっぱりテレビをご覧になって、これはちょっと大変なことが起こってると。
そうですね。
はぁ。
だからそれまでのその情報というのは一切私の耳にはなかったですね。
やっぱり現地に行ってるわけでもないですから、やっぱりラジオとかテレビでしかやっぱ情報は得られないですよね。
そうですね。
はあ。それでその、まあ、この後災害ボランティアセンターという、多分初経験だと思うんですが、
そうだね、
これに向けて動き出したその第一歩というか、何から動き、これ始まったんですか？
はいはい、これもですね、はい、自分たち、まあ、こう言ったら恥ずかしいんですけど、
はい、
自分たちの頭で、はい、その考えたんじゃなくてですね、はい、実はその次の日の22日の朝ですね、
はい、
山口県社会福祉協議会の方からですね、
はい、
電話がありまして、はい、抱負は大変になっとると、
はい、
で何か手伝うことがあれば という電話をいただいたんです、
はい、
で私どもはその時もそのボランティアという特にボランティアセンターとかいうことをですね、はい、うん、もう頭の隅っこにもないし、
はい、
で、ああそうですか、その時になりましたらまたよろしくお願いしますと、
はい、
ぐらいの電話で切ったらですね、
はい、
その後すぐ引っ掛けてですね、あの先生そのご承知と思いますけれども、
はい、
あの防災ネットの、
はい、
というそのいわゆる防災ネットワーク推進会議ですよね、はいはい、その事務局長をやっておられます その山崎さんという方が、はい、私のところを訪ねてきていただきまして、
はいはい、
ちょっと話があると、
はい、
で何ですかという話をして、
はい、
いや実はその現地ではその大変なことになっとると、
はい、
いうことで、その時に初めてその話でですね、
はい、
その実際その現地はその特に小野、
はい、
一番最初は小野だったんですけど、ね、
うん、
大変になっとるんだなということで、うん、その山崎さんのその提言でですね、
はい、
これはもうボランティアセンターというのを立ち上げんと、
うん、
とてもじゃないその行政はもう対応しきれんだろうと、うん、いうこと、その話をいただいたんですよ、
はいはい、
で、その時になって初めてですね、
はい、
そんなに大変なのかと、
はい、
いうのがもう実感として初めて、だから22日の朝ですよね、
なるほど、
初めて知ってですね、
うん、
じゃあその分かったと、
うん、
ただしボランティアセンターとは一体何なんだ
って、うん、
もうそれからの20日の朝スタートで、
うん、
でもうこれじゃ拉致あかんということで、
うん、
また逆に山口県社協の方に電話を入れて、
はい、
ボランティアセンターを立ち上げたいと、
はい、
いうことでちょっと協議をしたいんだかという電話をしたらですね、
はい、
すぐ県社協の方がですね、
はい、
方法なのに来ていただいて、
なるほど、
だからボランティアセンター云々の具体的な協議に入ったのが22日の朝午前中なんですよね、
はい、それまで阪神淡路大震災とかね、いろんなところでその、新潟もそうです、中越地震もそうなんですが、災害ボランティアが活躍したとかね、ボランティアが活躍したっていう話はよく聞くんですが、その時は、テレビ映像ですよね。
そうですよね。
まさか自分の身にその災害ボランティアとか、ましてはボランティアセンター、実はその立ち上げるのが社協さん、お宅ですよとかいう話になったり、ちょっとびっくりというか、本当かなというところはあったんじゃないかと思うんですけど。い
や、それはもうおっしゃる通りです
ね。はい、
なんで、極端に言ったらですね、なんで私が社協におるときに、そんな事態が起きるんだというようなですね、
はい、
感覚だった
ですね、
びっくりしたですね。
それで県の社協の方が来られて協議をされて、その後どういう形でその正式にボランティアセンターが立ち上がるまでに至ったんでしょうか。
そうですね、その県社協の方も職員さんも来ていただいてですね、
はい、
山崎さん、先ほど申しました山崎さんとか、
はい、
そういったあるいはその市民活動を支援センターの方もいらっしゃって、
はいはい、
でその時にですね、じゃあもうとにかくその判断の余地はないと、
うん、
もうとにかく
立ち上げる
しかないということでですね、うん、先にその結論を先に出して、
うん、
でその日の昼からもうちょっと記憶をバタバタしとって、記憶が前後してよくわからないんですけど、はい、
それぐらいバタバタしてたん
ですね、市のですね、災害対策本部の会議があるということで、
はい、
そちらの方に電話をしましてですね、
はい、
災害対策本部の本部委員会議があるはずだと、
はい、
そこに出させろというふうに、
うん、
行政の方に連絡して、
はいはい、
了解を取ってですね、
はい、
でその災害対策本部でですね、
はい、
実はその社協系統でボランティア、
はい、
ボラセンを立ち上げるよと、
はい、
いうことをそこで宣言をしましてですね、
はい、
ついてはその人も金も物もみんなよこせと、はい、いうようなな
る
ほど、ちょっと今から考えたらむちゃくちゃな言い方でですね、
うんうん、
そこで宣言をしてですね、
はい、
それから帰ってじゃあ具体的なその組織というもの、うん、
組織ですね、
どんな組織があるのかと、うん、
それを作っていかないといけない
わけですよね。そうですね、それもですね、私どもは全然ノウハウがないんですよね、
はい、
だからどんな組織がいるのか、
どんな組織が、
ええ、
はい、
その時にやはりそういった県社協あるいはその、
はい、
さっき その山崎さんとかそういった方がですね、
はい、い
ろいろよそはこういう一般的にはこういう組織を作るよと いうことで全部知恵をいただいてですね、はい、だから、まあ、当初私の方もじゃあその社協がわざわざ立ち上げんでも社協が中心にならんでもいいんじゃないのっていう、うん、まあ、甘い考え方もありましたけど、ね、はいはい、どうも話を聞いてみると、いや、そのボランティアセンターというのは、
う
ん、特に社協系統ですから、
そうですね、
被災地の市の社会福祉協議会が中心主体となって立ち上げるものなんだということを聞いて初めて、はいはい、ああそうなんかということでですね、
やっぱり自分がその渦中に巻き込まれたということを理解するまでは時間がかかりますよね。
そうですね、まあ、時間もかかりましたけれども、はい、その当時は本当に暗中模索というようなその時間的な余裕があるわけじゃ
なかったですね。
もう五里夢中という世界ですよ ね。いろんなその方策を今後を 探るんじゃなくて、もう何が何でもやってしまえ、
やってしまえということです、はい、だから結論がもうやるんだということで動いてたんですからね。そういうことですね。はい、じゃあここ で、 ですね、また曲をおかけした後でまた引き続きお話をお伺いしてまいります、はい。